都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、若手放送作家の早瀬です。よろしくお願いいたします。実は今回ですね、ちょっと岸本さんがノロウイルスにかかってしまい、ちょっとですね、お休みということで、今回はですね、都市ボーイズからしたら僕一人でやらせていただくことになりました。実はですね、今回20回記念なんですよ。20回の記念で休むっていうね、もうむちゃくちゃな野郎でしょ。実はこの前言った心霊スポットに立てられたんじゃないかという説もあるんですけれども、それはですね、まあ、来週ですね、また戻ってくるんで、復帰した時にですね、ちょっと話を伺ってみようと思います。ではですね、今回なんですけれども、僕一人だとちょっとね、心もとないっていうことで、以前ですね、もうこの番組に来ていただいたことあるゲストをですね、またお呼びさせていただいて、2回目の出演をさせてもらってます。ではですね、早速ですね、そのゲストの、呼び込みをさせていただきます。この方です。どうぞ。
どうも、呼んでいただいてありがとうございます。とても緊張してます。ミュージシャンのモーツァルトです。
いや、モーツァルトかい、おい。おい。いつ呼んだよ、俺、モーツァルト。いつ呼んだの？よく目見られんな、俺の。
じっと見てますよ、モーツァルト。
嘘つくなよ、モーツァルト目見ねえんだよ。
モーツァルト目見ますよ。
目見ねえよ、モーツァルトは。モーツァルト。誰なのよ、ほんとは。嘘つくなよ。
鈴木ゆうまです。
鈴木ゆうまくんなんですよね。まあ、前のやつをね、聞いていただいた方はまあ知ってると思うんですけれども、鈴木ゆうまくん、実はですね、ツイッター内で、
はい、
鈴木を呼べっつって。
ありがたいです、ほ
んと。人気あるんですよ、鈴木くん。実は僕のね、この番組で。で、また呼べということで、じゃあ、鈴木くんね、ちょっと岸本さん休みで、じゃあピンチヒッター誰だってなったら鈴木くんしかいねえだろうということで、ちょっと呼ばせてもらいました。
すいません、ありがとうございます。
全然。なんで、モーツァルトなんてふざけたこと言うんだよ。
え、知らないんですか？
何？
モーツァルトなんですけど、生涯最後に発表したオペラ、マテキ。
あ、マテキね。
っていう、
有名なね。
有名な曲あるんですけど、それがフリーメイソンの、参入儀式の様子が描かれてるっていう噂が。
え？ということは？
モーツァルトがフリーメイソンの一員だったじゃないかっていう。
その説があると。
そうなんですよ。
僕の代わりをしてくれたのね、じゃあ今回ね。
そうなんです。
岸本さん、毎回こういう気持ちだったのね。何言ってんだこいつ。抜かしてんじゃねえよっていうね。こういう気持ちだったんだね。
気持ち気づきましたか。
気づきました。まあ次回もやるけどね。
やるんですか。
変わらずね、まあ。ありがとうございます。来ていただいて。昨日呼んで今日来ていただいて。
はい。
本当ありがとうございます。
もう、いつも暇なんで、本当。
いつも暇なの。
いつも暇なんで。
いつも暇なの。
いつでも来れます。
じゃあ、明日来てよって言ったら来れんの？
はい。
来れんのかよ。
来れますよ。
予定あれや。
来れますよ。
でもね、今回20回目なんですよ。
あ、そうですよ。おめでとうございます。
ありがとうございます。本当に。20回目ってことはもう何ヶ月だ、4ヶ月ちょいなんですよ。もうね、続きましたよ本当に。今も鈴木くん言うのもおかしいけど、
ね、本当順調ですよね。
順調、はい、ありがとうございます本当に。前回もその鈴木くん呼んだ回は音楽の回、
そうでしたね、
ミュージシャンだからね、はい、音楽の回、音楽にまつわる都市伝説を話させていただいたんですけれども、はい、今回は20回目ということでね、はい、から読み方を変えると2は字、
はいはいはいはい、
ね、字って読むでしょ、2はね、はい、
ね、
で、ゼロ、これは空洞ね、
はいはいはい、
中空洞だからね、中空洞だからと合わせて時空の回って言われてて、
はいはい、
だから今回は20回目、はい、時空にまつわる都市伝説を話していこうかなと思っております。
わかりました、
ね、
時空の都市伝説ですね、うん、用意しております
なのに今さっき初めて聞いたみたいな顔してくれたのね。
はい、
好きだよ
告白されちゃ
う。ありがとうね。優しい。だから、ちょっとまたね、前回と一緒で僕が話させていただいて、はい、その後鈴木くんにまたバトンタッチするということで、
はい。
はい、その、順番にさせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃ早速ですね、タイトルコールさせていただきます。時空の都市伝説。鈴木くんね、好きな映画があるでしょ？
ああ、最近見たのですごいお気に入りの映画です、ね、
バックトゥーザフューチャーでしょ。
そうです、最近見たんですけどとっても面白かったです ね、
主人公マーティーが博士の発明したね、なんだ車で、
はい、
デロリアンかな、
あ、デロリアン、
デロリアンに乗って、はい、あの過去に行くっていう話なんだけれども、うん、これが実は実際にもうすでにね、うん、このまま2015年なんだけれども、はい、起きたとしたらびっくりしない、
とても驚きますね、
はい、ちょっと話させていただきます、はい、2003年にですね、あのカールシンさんっていう男が逮捕されたんですよ、
はいはいはい、
ね、アメリカでカールシンさん、
はい、
でじゃあなぜ逮捕されたかというと、あのね、株の取引でこいつ約8万円しかもともと持ってなかったんだけど、その株の取引で2週間で340億円に増やしたの。しかも一度のマイナスもなく、ミスなく8万円を2週間で340億円にしたの。でこれで、いやこれはおかしいと、もともとこいつ上がることしてたんじゃないかっていうことで、インサイダー取引の疑いで FBI に逮捕されたの、この方ね。で、まあまあちょっと話を聞くと、あの、なぜ短期間でこんな巨万の富を築くことができたんだっつって FBI に聞かれたの。したら、カールシンはその答えを遮って、なぜか、はい、私は2256年からやってきたタイムトラベラーですって答えたの。何言ってんのこいつ、バカ言うんじゃねえよって、なんでそんなに儲けたんだいって聞いたら、はい、いや、実はね、あの、2256年の世界では、この時代に株が乱高下することは、よく知られた事実なので、その知識を利用して金儲けをしているんですよって言ったの。要は2256年の自分の近しい友達、友人たちも、これやっているんです。で、僕が捕まっちゃったんですって話をしてきたの。
へえ、
うん。で、また次のように語ってると、ちょっと誘惑に抗えなかったんです。初めのうちはもっと自然な取引に見えるよう計画していました。ここで損をして、あそこで損をして、というふうに完璧に見えない、完璧に、バレないようにするつもりだったんです。でも、その時の興奮に飲まれてしまったんですよね、つって。言い訳してくんの。で、そんなに言うんだったらなんか証拠見せてみろよ、つって。あ、じゃあ僕予言します、つって。アメリカがイラクに侵攻する日を予言した。そしてもう一つ、オサマ・ビン・ラディンの居場所。はい、あと、エイズの治療方法。ね。この人当てたの、しかも。
すごい。
ちゃんと。する日も、場所も、エイズの治療方法も。ね。で、教えたから、そのタイムマシンに戻らせてくださいって言うんだって。
はいはいはいはい、
いやこいつ頭おかしいなってなって、
普通はそうですよね、うん、
まあでもそのインサイダー取引したっていう証拠がなかったから釈放したの、うんうんうん、FBI はね、
はい、
うん、で釈放したけれども疑ってたから調べたんだって、
はいはい、
こいつどうやって金儲けたんだ、今までどんな人だったんだみたいな調べたんだけど、まあ、2003年に捕まったの、
はいはいはい、
彼ね、だから2002年の12月以前の彼の行動をたどろうとしたんですけど、誰一人として関連情報を得ることができませんでした、アメリカのプロが。
じゃあどこ、小学校中学校とか全くですか、
どこも全然わかんないの。
うわ、
で話を聞くと、タイムトラベルの技術が悪者の手に渡る可能性を危惧したので、タイムマシンの仕組みについては語れませんって言ったんだって。あとその場所ね、タイムマシンと、
うんうんうんうん、
それで去っていったという。
うわ、それ以来も
これもバックトゥーザフューチャーなの。だから未来からやってきて過去で金儲けるっていう、うんうんうんうん、そのビフ悪者ね、
あ、はい、
うん、ビフとも同じことやってるの、2の。ごめんね、なんかネタバレしちゃって。
じゃあもう僕2見なくてもいいです
ね好きだよ優しいな。で、まあ、この事件がですね、この2003年のウィークリーワールドニュースというアメリカのですね、大衆紙に掲載されて、はい、ヤフーニュースの主要メディアに引用されたと。
そんな、
う
ん、
だから我々が見るヤフーニュースにも2003年載ったのよ、はいはい、これが。
あ、トピックスで。
そうそうそう、はいはい、すげえやついるっつって。で、今何してるかっていうと、
はい、
2003年3月に釈放されて、はい、アメリカからカナダへ移住して、株取引で得たその約340億を元手に会社を経営していると。
すごい、うん、社長さんですね。
でカールシンさん曰く、当局との合意により、うん、釈放されたという。社長さんって
会社を設立してるってことなんで社長さんかな
っていうことか。
気づきました
か。着引きのフィリピンなかと思って、ね、でこれアメリカの話なの実はね、
はいはい、
これね、うん、だからそのまあまあ株ぐらいで稼ぐんだったらまあできんじゃねえかちょっと思うでしょ、アメリカみたいなあのビッグビジネス、うん、ビッグマネーが動くようなね、はい、夢のある国だと。これ日本でもあったの実は、これちょっとそれをまたね、
はいはい、
日本でも同年2003年に宝塚記念で2億円当てた男がいた。
2億ですか。
2億、
うわ、考えられない。
でも2億だったら当たるかもしれないじゃんって思うでしょ。
また本当に運がいい。
ちょっと聞いてね、
はい、
あのまずこの人は全く元手がなくて金がなかったの、うん、だから金融会社に行って、
はい、
すいませんお金貸してくださいちょっと競馬やるんでっつって50万借りるの
うわ50万、うん、
50万借りるので、その人はあの単勝ね一点買いしたの50万を全部ぶち込んだの。
うん、
でそれのかけられたのがその2003年の、はい、ネオユニバースという 2.6 倍のオッズがかけられてた馬なの、
はいはいはい。
そこに全額単勝馬券を突っ込むと見事的中130万円を手に入れた。ね、50万円の 2.6 倍、うん、130万円、まあ、すごいじゃん、
まあ、そこでもうすごいですよ、うん、
これね、
はい、
でまあ格好とは言うとその30代のサラリーマン金持ち風の男性いろいろな噂が飛び交っていると。でこの方がですねまた翌週の安田記念ここでですね9倍近いオッズがつけられていた4番人気のアグネスデジタルにいたんだけど、
はいはい
はい、9倍よね4番人気。
9倍はなかなかお金、うん。
で、この4番人気のこのアグネスデジタルに、
はい、
先週当てた130万全部ぶっ込むの。
全部ぶっ込む。
全部ぶっ込むの。
うわ。
で、
1か8かだ。
アグネスデジタルなんと1着なの。
ってこといくらになったんですか。
続けざまに馬券が的中して、
はい、
結果、次1200万円。ね。
やべえ。
この130万円が。
もう本当運がいいですね、
うん、
もう
すごいのもうむちゃくちゃだっつってで次ひしミラクルという宝塚記念、
はい、
うん、というあのひしミラクルという馬に次またこいつ、はい、1200万かけたのそのまんま全部
全額ですか
全部ぶっ込んだ、
はいはい、
でこれが当たって2億、うん、一度も外さず2億いったので、これは優勝馬に支払われる金額よりも多かったっつって、でこの話を聞いた優勝ジョッキーも、
はいはい、
私以上の勝負師素晴らしいと感心するばかりだった、この男性はミラクルおじさんや2億円おじさんと言われるようになった。
うわ、もう本当に過去から来てるかもしれない。
過去から、だから過去というか、まあ、未来から、
未来から、はい、
未来からそのね、ちょっとあの当たるだろうというそのまあ競馬の古いね雑誌がなんかを購入して、で過去に来てもしかしたらここにお金ぶち込んで当てて2億持って帰ったのかもしれない。その人もその後わからないから、どうなったかっていうのは、
あ、もう詳細不明です、うん、
そっからっていうのはわからない。
誰も、へえ、
アメリカと日本のもしかしたらそのバックトゥーザフューチャーみたいに、あの誰かが発明したタイムマシンで過去に戻って、ほんでその金儲けて未来に帰ったかもしれないっていう男性の話をしました。
お金儲けか。
二人分話させてもらいましたけれども、どうですか。
いや、もうすごいですね。
バックトゥザフューチャー。
僕戻れるならお金持ちになりたいですね。
どうやって儲けるの、じゃあ。もし鈴木君ならば。
実家の定食屋をパワーアップさせようかなと思いまして、うん、競馬行って。
うん、競馬行って、過去行って、で、儲けて、で、実家の定食屋を
パワーアップさせて。
なんかあれだよね、
はい、
あの人生ゲーム感覚だね、やっぱりね。やっぱミュージシャンやってるだけあってゲーム感覚で、
まあ、あと3回コンティニューできる。
いやいや、あのあなたの両親はゲーム感覚でやってないよ、
はい、
定食屋本気でやってるから、あのお金持って、あのおばちゃんやってるじゃん、定食屋にね。
そうですね、
定食屋やってるおばちゃんに、そのまあまあお金儲けて馬券かなんかでね、
はい、
おいおかんおかんっつってあのこの定食屋パワーアップさせたるわっつったら、多分結構ですっていうそんな遊び感覚でやられるんじゃ困りますっつって
ラッキーって言わないんですか。
ラッキーと言わないでしょ、パワーアップなんて。そんなちょっと小バカにされた感じでいくと ね、
そうですね、
うん、ちょっと改装してあげるよなんてね、
うんうん、
いう感じで、もし当てたらね、
当てたらそうです、ね、
言ってあげてください。
わかりました。競馬行きますね。
どうでした今回の。
いや、もうびっくりしましたよ。
びっくりするよね。
全く知らなかったんで。
うん、でも今では空間移動はできるって言った
よ。あ、そうなんですか。
うん、まあ、短い多分あの距離だと思うんだけど、
うんうんうんうん、
例えばその石を置いて片一方のところ、まあ、A 地点に置いたとして、それが一瞬で B 地点に移動するってことはもうできるっつった。
へー、
うん、人間は試してないっつったけど、
はいはいはい、
なんかちっちゃいネズミとか小型のお猿さんとかだともう移動可能らしいよ。
はいはい、うーん、全然知らない。
あと、まあ、ちょっとの、過去だったらもう移動できるっつって言ってた。
あ、そうなの。
未来はいけないっつってた。
あ、でもちょっとずつ過去に戻れるんですよね。そして
すごいよね。だからね、めちゃくちゃなんだよね。
ドラえもんみたいなのはいないですね、まださすがに。
だからあれいるじゃん、あの なんとかつ、
あー最近喋る、
あいつ、なんかあいつすごい今 みんな欲しがってるみたいで、はい、ある病院では、
はい、
そのロボットを買って、
はいはい、
そのロボットにあの話し相手のいないおじいちゃんおばあちゃんの相手させてるっていう。
あ、そんなにコミュニケーション
取れるんですか？取れるなって、むちゃむちゃちゃんとそのパソコンで入れたらね。
へー、う
ん、すごいんだって。なんかドラえもんの方がもしかしたら早いかもしれない。
あ、はいはい
うん、猫型かどうかはあれだけど、ドラえもんの方がそのタイムマシンよりも早くできちゃうかもしれないよね。ペッパーじゃなかった？
ペッパーですか？
ペッパーっていう名前じゃなかった？
ペッパーですかね。
うん、まあまあそんなやつですよ、はいはい、本当に。まあまあ、僕が今回話したのはね、まあ、この都心室の入り口でしかないんですよ。ね、でこれで気になって、聞いている方々が調べたその頭の中にですね、本編はあるんで。
かっこいい。
これ今やってんの。俺らで決め台詞で、
ね。あ、決め台詞やって
る。本編はあるんで。なんでクレームとやめてくださいね。以上です。ありがとうございました。